特集、あなたの気づきで守れる心。うつ病、パニック障害、適応障害などの心の病。自分とは関係ないと思っている方も多いかもしれませんが、進級や受験、就職などのちょっとしたきっかけから誰もがなりうる身近な病気です。さらに、心の病は自覚症状がないまま進行することが多いため、発見が遅れると治療期間が長くなりがちです。しかし、周りの人が早めに気づくことで、深刻な状況に陥らずに済む場合があります。今回は、心の病に向き合う家族や企業、地域の方の話から、私たちにできる支援のあり方を考えます。日々入る電話相談。日本では5人に1人が心の病になると言われています。豊橋市には高校受験がきっかけで息子が眠れなくなってしまった。同僚が落ち込んでいるようで仕事に来ないので心配。外へ行くことが好きな母が外出しなくなった、など、心の病に悩む方から、日々電話相談が入ります。また、昨年度の心の病による救急車の出動件数は、約400件にも上り、市内に心の病を抱える方が多いことが伺えます。追い込まれた末の死の選択。抱え込んだ悩みを解決できず、追い込まれた末に死を選択する人がいます。市内でも年間約60人が自殺しており、特に若者、15歳から39歳、若者の死因の上位は自殺です。豊橋は全国と比べて20代男性、30代女性の自殺者数が多くなっており、市が行った市民意識調査では、気分が落ち込み、自殺を考えたことはありますか?の問いに対し、20代から30代の約1割が、はい、と答えるなど、多くの若者が心の不調を感じています。耳を傾け向き合うこと。平成18年に、自殺対策基本法が制定されて以降、自殺は追い込まれた末の死と捉えられ、全国各地で自殺対策の取り組みが進められ、心の病への関心度も高まっています。しかし、一見他人には幸せそうに見えることでも、本人にとっては大きな悩みになっている場合もあり、心の病への対策は一通りではありません。また、怠け者、わがままなどといった心の病に対する誤った解釈が未だに根強く、いざ当事者となった際に病院へ行くことをためらったり、悩みを周囲に相談できずに抱え込んでしまったりすることがあります。知識や関心だけでは心の病への理解は十分とは言えません。耳を傾け、しっかり向き合うことで、初めて心の病への理解を深めることができるのです。身近な人が強い味方。健康増進課保健師、井川清香さんのお話です。保健所の心の相談窓口にやってくる方の中には、話を聞いてもらえてよかった、と、その場で解決する方もいます。しかし、悩みを一人で抱え込み、精神的にめいってしまった結果、すがる思いでやってくる方がほとんどで、もう少し早く誰かに相談してくれていれば、ここまで悩まずに済んだかもしれない、と思うこともしばしばです。悩みを持つ人は、態度や表情、言葉の変化など、小さなサインを出しています。そのサインに気づける家族、職場の上司や同僚、身近な地域の方など、日頃から何でも話せる人の存在が、心の病には強い味方になります。 気づきのネットワークを広げていくことで守れる心があるのです。気づきのネットワークの例を4つ紹介します。その1、家族の気づき。ひまわりの会会長宮本英子さん。引きこもりの子を持つ親同士で悩みを語り合うひまわりの会。電話 090-3158-3822。 ひまわりの会を開催と紹介があります。小さな変化に気づくのは家族。高校生以上の引きこもりの子どもを持つ親が集まり、相談や情報交換などができるひまわりの会に約20年前から通う宮本さん。宮本さんの息子、現在40歳、も高校生の頃から悩みを抱えるようになり、卒業後に引きこもりになりました。昔はみんなから元気がいいねと言われてきた息子でしたので、まさか自分の子供がと信じられませんでした。当時は周りの目が気になったこともあり、息子を病院へ連れて行くことに抵抗があったそうです。しかし、ここから始まる引きこもり生活は想像もしていませんでした。今思えば、高校2年の時から学校に行きたくないと言っていました。あの時、きちんと話を聞いていれば、もっと早く息子の SOS に気づけたのでは、と当時の様子を涙ぐみながら話します。ひまわりの会は第4木曜日に保健所保健センターに集まり、親としての向き合い方などを参加者同士で話し合います。当初は息子の状況を受け入れるのに時間がかかった宮本さんも、参加者と悩みを分かち合ううちに次第に不安が取り除かれ、今では同じ悩みを抱える方を支える側として活躍するようになりました。家族の小さな変化に気づくことができるのは私たち家族です。常に家庭内での関わりを持ち、悩みに正面から向き合って解決していく大切さを伝えていきたいです。と宮本さんは語ってくれました。家族の異変に気づいたら、悩んでいる家族、周りの人がいたら、次の3つの相談窓口につなげてください。また、専門の病院や関連機関など、詳細はお問い合わせください。1、心の健康相談。気分の沈み、不眠など、心の不調を相談できます。5月9日、5月23日、6月6日、6月20日、いずれも木曜日、13時から16時。2、思春期精神保健相談。不登校や摂食障害など、思春期特有の心の問題を相談できます。5月22日水曜、13時30分から15時30分。3、精神保健福祉相談。心の病への対応方法を家族や当事者と考えます。6月5日水曜、13時30分から15時30分。いずれも、ところは保健所保健センター。申し込み先、健康増進課、電話 39-9145。その2、企業の気づき。朝日精機株式会社、岩田ひとみさん。社員の心の健康を考え、職場のメンタルヘルスケアを実践していると紹介があります。変化に気づける職場に。社員250人のうち、現在休業中の人は一人もいません。こう話すのは、朝日精機株式会社の総務課に勤める岩田さん。 人事担当になった6年前から、精神的な健康の管理、メンタルヘルスケアについて会社で学び始めました。専門的な知識はありませんが、社員に寄り添い、話を丁寧に聞くなど、できることをしています。岩田さんは、心の病はなる前に見つけた方がいいと話します。それは、心の病は治療に長い時間かかることが多く、なる前に防ぐことが大切だと思っているからです。そのため、日頃からたわいもない会話を社員とする中で、最近挨拶が返ってこない、小さなミスが増えた、などの些細な変化も見逃さないようにしています。今では、岩田さんに相談するようになった社員が増えたといいます。上司とのコミュニケーションの取り方に悩む後輩がいましたが、話を聞くことで気持ちが楽になったようです。朝日精機株式会社では、心の病を会社全体の問題として捉え、直接相談ができない社員のために、社内に意見箱を設置し、何でも話せるような環境づくりをしています。また、悩みを抱える人に寄り添うゲートキーパー研修を管理職全員が受講しています。一日の中で一番長くいる場所だからこそ、楽しく心も元気に過ごせるようにしたいと考えているのです。日頃から関係性を密にして、みんなで変化に気づけるような職場にしていきたいです。と、岩田さんは笑顔で語ってくれました。ゲートキーパーとは、悩んでいる人の体調や行動の変化に気づき、話を丁寧に聞き、必要な支援につなげ、その後を見守る人のことです。資格はいらず、研修を受けるだけで誰でもなることができます。あなたもゲートキーパーになろう。出前講座、意外と知らないストレス事情。身近な人の不調に気づいた時の接し方を市職員が話します。時、祝日、休日、12月29日日曜から来年1月3日金曜を除く希望日。ところ、市内の公共施設など、申し込み者が用意します。対象、市内在住、在学、在勤で、おおむね10人以上のグループ。申し込み、申し込み書を広報・校長課。その3、地域の気づき。みゆき民生委員協議会会長、掛布清子さん。日々地域の方と関わりながら、住民の身近な相談相手として活躍すると紹介があります。多くの目が大きな力に。民生委員として21年間活動を続けている掛布さん。地域との関わりを持ち続ける中で、心の病を抱える方とも向き合ってきました。心の病はまだ地域の人に言いにくい環境があります。周りの人が理解を示す姿勢が必要だと思います。約10年前、町内の老人会で出会った方から、孫が心の病に苦しんでいると相談された掛布さん。話しにくい身内の病について口を開いてくれたのは、民生委員として日頃から顔を合わせていたからではと思い起こします。家族ほど近くはありませんが、最近元気がないなど、近隣としての目線で気づけることはあります。日々のコミュニケーションで気づける点はたくさんあるはずです。掛布さんは、普段から地域の方に困っていることはないですか?など笑顔で話しかけます。あの時声をかけていればと後悔したくないので 挨拶だけでもするように意識しています。長年、このような生活を続けてきた結果、掛布さんのもとには、近隣の小さな変化や困りごとの相談が入るようになりました。郵便受けに、郵便物が溜まっているが大丈夫かな、など相談が飛んでくると、掛布さんはすぐに駆けつけ、必要があれば関係機関につなげるようにしています。地域の中には、生活実態がわからない家庭もあると嘆く掛布さんですが、多くの人が協力すれば大きな力になり、それによって守れる人がいると、今日も地域を見守り続けています。地域で異変に気づくには、周りに次の項目に当てはまる人はいませんか？一つでも当てはまる方がいたら声かけをしましょう。1、表情が暗くなった。2、涙もろくなった。3、会話などの反応が遅くなった。4、落ち着きがなくなった。5、飲酒の量が増えているようだ。自殺予防普及啓発講演会。自殺予防のために私たちができること。悩んでいる人への声のかけ方などを学びます。5月21日火曜、14時30分から16時。ところ、保健所保健センター。講師、竹島忠さん。川崎市精神保健福祉センター所長。定員100人、申し込み順です。申し込み、健康増進課。電話、39-9145。その4、救われた心。心の病を発症してしまったものの、その後、家族や周りの人の支えで立ち直ることができた方がいます。心の病になったきっかけや、周りの人の支え、向き合ったからこそ得られた気づきなどを伺いました。大林守さん、45歳。中学2年生の頃、心の病を発症。18年もの闘病期間を経て、現在は販促物の制作の仕事をしていると紹介があります。きっかけは友達との喧嘩。毎日学校に通い、仲の良い友達と遊び、習い事の空手に行く。私はそんなごく普通の日々を送る男の子でした。転機は中学2年生の時、友達と喧嘩をして仲直りができなかったことがきっかけで不登校になりました。不登校になったことで勉強についていけない不安や相談する相手がいない苦しみから、次第に表情が乏しくなっていきました。今思えば、これが病気の予兆だったのかもしれません。治療に費やした長い時間。私が心の病と診断されたのは14歳の時でした。思い悩むようになってから1年近く経っていました。それから18年もの間、病気と闘い、32歳でやっと働けるようになるまでに回復しました。心の病は時間をかけて治療するため、本人も周りも覚悟が必要です。私の場合は、病院に通い始めてから、家族や友達の支えが本当に力になりました。気持ちが落ち込んで辛い時に、辛抱強くそばで付き添ってくれ、話を丁寧に聞いてくれるだけで気持ちが楽になりました。また、小学生の頃から習っていた空手の先生とは、今でもつながりを持ち続けており、一番の理解者となってくれています。身近な手が励みになる。当時を思い返すと、異変があった時に、今のようにもっと周りの人と関わりを持ち、相談できていれば、早く病気と向き合えたのではないかと思うことがあります。 そして私や周りに心の病についての知識がもっとあれば、正しい行動に移せたのかもしれません。もし私のように悩んでいる方が周りにいたら、家族、友達、同僚、地域の方など、身近な方が手を差し伸べてくれると嬉しいです。それがきっと当事者の励みになるはずです。大林さんのお話でした。幼い頃から一番近くにいる家族だからこそわかる気づきがあります。一日の中で一番長くいる職場だからこそ感じ取れる気づきがあります。近隣という立場だからこそ客観的な目で見える気づきがあります。一つ一つの気づきは小さくても、合わせると大きな力となり、救われる人がいます。少し元気がない、いつもとちょっと違う、あなたの周りにこんなサインを出している人はいませんか？そのサインに気づき、その人に向き合うことで守れる心が増えていくのではないでしょうか。以上、特集、あなたの気づきで守れる心。問い合わせ、健康増進課、電話、39-9145。